で、第7あ9回目ですね、死と復活ということで交わりたいと思います。で、ヨハネの6章で、をずっと見てきてるわけですが、前回は、受肉の国ということで、人間になられた神が、人間になられた、これは奥義であると。そして私たちはそのイエスが、回復し、そして、栄光化してくださった人間性に、預かることができる、その人間性を、享受する、これがクリスチャンであると。ですから何か超能力、超霊的なね、そういうパワーを振り回すんではなくて、人間であるという、人間生活をエンジョイする、まあ、このことについてお話ししました。で、今日はですね、6章の51から59を見ていきたいんですが、これイエスのですね、受肉の後に、何を見ることができるかと言いますと、イエスは30年間、人間生活を行った後、まあ、プライベートな生活ですね。でその後3年半の、パブリックな生活に入るわけです。そしてイエスの3年半のパブリックのミニストリーの間にいろんなことがですね、起きてくるわけです。で、ここで注意しなきゃいけないのは、今のクリスチャンが何を求めてるかというと、前にも言ったように、その使徒による宗教改革とか言ってですね、何か特殊な霊能力、予言をなし、ね、打率の高い予言を語り、印をなし、不思議をなし、そういうものを求めている。ですが、イエスの人生考えてください。33年半の間、そういう技を成したのは何年ですか？3年半です。ですから単純に大雑把に言って10分の1ですよ。我々ね、毎日ね、何かその印不思議な予言だ、奇跡だ、そういうものを追っかけてったらどういう人生になると思います？もうアップダウン、アップダウンですよ。アップダウンで自分の人生どっか行っちゃう、家庭生活にはどっか行ってしまう、夫と、ね、妻の関係、子供との関係、どっか行っててしまいますよ。私がそういうことをやりだしたら、パパおかしくなった、子供に言われます。私は家に行ったらですね、パパなんですから。ドクター力何の力も持ってないんですからね。私は何の霊能力何も持ってません。単なるおじさんです。家に行けば単なるパパです。ハレルヤでしょ。しかし私は家庭生活をエンジョイしてるんですよ。夫婦の関係、子供との関係、ですから家庭にいるっていうのはもう大好きです。家にいる、だいたいね、この前の年頃になりますとですね、家に居場所がなくなる人が多いんですね。もう子供に占有されてですね、子供部屋になっちゃって、自分の書斎なくなっちゃってね、ソファ、ね、リビングでもソファーはみんなもう子供がね、占拠して座るところはない。俺はどこへ座ればいいんだっていうのがね、世の中です。私もちょっとその気が入ってきてるんですけど、もう子供たちがね、リビングで横になっちゃいますと、僕よりでかいですから、みんなもう居場所なくなる。いや、だけど私は人間生活を楽しんでるんですよ。父親であるということをエンジョイし、何か求めてるものがですね、ずれてるんです。で、イエスはその30年間人間生活を行って、そしてその3年半にそういう印不思議を行いました。比率から言って10分の1です。皆さん、私たちの一番重要な生活は人間生活でしょ。氷山というのは海の底に沈んでいる。で、この頭に出てきているのは 10% ですからね。目に見える部分というのは、氷山で目に見える部分は 10% です。で、あとの 90% は沈んでいるんですよ。イエスの人生もそうじゃないですか。目に見える公生活は3年半、ここで 10% です。あとの30年は我々の目に見えないようになっている。で、あえてそれは、神が、隠しているということを、前回お話ししましたよね。そういうところの詮索に入っていくと、私たちはもう興味本位で詮索するんです。そうじゃなくて、この見えない人間生活の部分は我々が行うべき生活であって、ここのところをむしろこれから立て上げていくというのがクリスチャン生活なんですよ。 ですから技を行ってこういう 10% のところで印だ不思議だ予言だそういうものを追っかけるというのはごくごく比率から言ったら1割だということです。もっと重要なのはこの目に見えない部分における人間生活、ここで満たされているものが目に見えるところにあふれてくると。ですからこの人間生活の部分をね、私たちはもちろん自分勝手じゃないですよ、主と一緒にエンジョイすることができる、これがクリスチャンです。で、その人間生活の後にイエスは結局栄光を表すと言われたわけですが、イエスの栄光って何でしたっけ。湖の上を歩って、そして、パンを、ね、5つのパンと2匹の上で5000人を養う、もちろんそれも神の主の栄光ですけども、主の栄光っていうのは何でしたっけ。主は栄光を表すと言ったの、栄光って何でしたっけ。十字架です。その予言だ、印だ、不思議だ、奇跡だ、なんだかんだ、そんなものはある意味で本質ではないんです。付録です。主の栄光は十字架につけられるということです。そして死と復活を経る。これが、父が与えた杯であり、これから私が表そうとしている栄光であると、主は言われています。で、ヨハネの6章の51節を見ますと、私は天から下ってきた生けるパンです。誰でもこのパンを食べるなら永遠に生きます。また私が与えようとするパンは世の命のための私の肉だ。これよく読んでください。変なこと言ってるんです。イエスはパンは肉だって言ってるんです。わかります。パンイコール肉だって言ってるんです。前回言いましたよね、イエスは、二面性を持っているということを言いました。一つは命のパンである。でパンというのはこれは植物の命ですよね。でこれは養いのためである。で特に大麦のパンは何を意味しているんでしたっけ。大麦というのはイエスの何を意味しているんでしたっけ。復活ですね、復活。で、レビ記の23章にありますように、レビ記の23章の10節ですね、初穂の捧げ物っていうのは大麦なんです。でこれは杉越の祭り、杉越の祭りから3日目に捧げられるものが初穂だった。でそれは杉越はいわゆる曜日でいうと金曜日です。3日目っていうと何日になります。主日ですね、日曜日です。ですから大麦の初穂というのは日曜日に捧げられる。つまりこれはイエスが復活するということを意味しているわけでしょ。イエスは金曜日に葬られて主日に復活した。そしてイエスはマグダラのマリアにが手を触れようと思った時に、私に触れるな、まだ天に上がっていない。だけど8日目にトマスに触らせている。ですから実はあの間に主は密かにご自分を父に捧げるために天に昇ってるんですよ。公に昇ったのは40日後にね、みんなの前に上がってますけども、公的に主は密かに大麦初穂の捧げ物として上がっているんです。ですからトマスは触ることができたわけでしょ。この大麦というのはパン、これは植物の命、復活を表す命です。で私たちの養いのための植物の命である。肉っていうのは何でしたっけ。肉というのは贖いのためですよね、動物の命である。ですからイエスはパンであり羊であるというのは二面性を持っているという話をした。ところがここへ来たら何て言ってます。パンは肉だって言ってるんです。パンイコール肉ですよ。この数学は間違ってる。なんでパンは植物の命でしょ、肉は動物の命ですね。絶対イコールにならないでしょ。イエスは頭がおかしいんです。イエスの言ってることっていうのは僕らの頭で考えるとみんなおかしなこと言ってるでしょ。対話が成立しないんですから、こう聞くとこっちから答えが返ってくる、とんでもないところから答えが返ってきて、あってこうね、え、意味が分かんない。イエスの会話ってのは意味分かんないんです。そうですね、イエスは何て言ってます？私が与えようとするパンは肉だって言ってるんです。パンイコール肉。なぜ？ はい、これは死と復活ということが分からない限りこの等式は理解できません。なぜパンが肉であるのか、これはイエスが死と復活を経たから成り立つ等式なんです。もしイエスがですね、ここに1番に書きました、イエスの死と復活の意味ということで書きましたけども、イエスは私たちの罪の代償あるいはなだめ、まあ、これは代理または身代わりとして来られたわけです。でこれローマの 4-25 ヘブルの 2-17 なんかを見ればそう書いてあります。これはあくまでも私たちの身代わりであるということです。しかしもう一面、私たちと一つになる、つまりイエスは人間性のあらゆる弱さを共有したんですよね。共有した、だから僕らの弱さを全部知っておられる。つまりこの同一視、これはローマの 6-34、 まあ皆さんもね、おなじみだと思うんですが、ローマ 6-34 に、それともあなた方は知らないのですか、キリストイエスにつくバプテスマを受けた私たちは皆その死に預かるバプテスマを受けたのではありませんか。私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られた、葬られた。それはキリストが道の栄光によって死者の中からよみがえられたように、私たちも命にあって新しい歩みをするためだ。もし私たちがキリストに継ぎ合わされ、まあ、ここはですね結合されです、あるいは死の様に継ぎ合わされる、結合されるならば、キリストの死と同じようになっているならば、必ずキリストの復活とも同じようになる、あるいは継ぎ合わされる。つまりキリストの死と復活に私たちは入っちゃってるわけです。いつもね言います、ウォッチマン・リーの例えですが、この聖書の中に紙を一枚挟んで、でこの聖書を破けばこの中に入っている紙も一緒に破ける。だから私たちはキリストの中に置かれた以上、キリストが裁かれた時にもう裁かれたんですね。た、あのね、神の裁きを恐れる人っていうのはね、これ見てないからです。私また罪を犯した、失敗を犯した、裁かれると怖い怖い怖い、恐れを持ってる人は何かね、裁かれる、そういう恐れを持ってる人はこれ見てない。我々はもうどうなってるの、裁かれたんです。もうすべて裁かれた、エメン。だからもうキリストイエスにあるものは罪に定められることは決してない。死んだからです。バカは死ななきゃ治らない、罪人も死ななきゃ治らない、我々はもうすでに死んだ、アメン。治るどころか新しい命を持っているということです、エメン。イエスは復活の初歩になったわけでしょ、私たちはそれにつながるものになるわけでしょ。イエスは長子ですね、長子である以上次男がいるわけです、三男がいる。我々はゾロゾロゾロゾロとつながって、イエスが挙げられると私たちも自動的につながってゾロゾロゾロゾロゾロと復活している。ハレルヤ。もうすでに裁かれた、だからあとは復活する、新しい命に生きる、エメン。これがイエスの死と復活の意味、そしてイエスが経験したキリストの経験は全て私の経験になっている。わかります？イエスが経験したこの死と復活を私たちはもう経たんです。そしてイエスは天に昇られて御座に座している、私たちも天のところにキリストと共に座している、座している。だからキリストの昇天と私たちはつながれて、もう我々も昇天した、私たちは今キリストと共に座っている、この天のところに座っているためである。だからサタンサタンなんてこうじゃない、サタンこっちですよ。サタンを恐れたりね、悪霊を恐れたり、んと恐れる人多いでしょ。悪霊に疲れると、あの人は疲れてるから気をつけようとか、いろんなこと言うでしょ、ね、霊的に変だとか、なんかいろんなのが、ね、あるらしいんですよ、そのね、霊を見分けるとか、なんと我々はそういうものの影響を受けないんです。なんで天に座してるんですか。下です、下、下です、敵は下です。イエスが経たものは全部私の経験です。 エメン。この死と復活を見るときに、なんでパンガに行くなのか分かるわけです。もしイエスが死にっぱなしだったらどうなります？私たちの代わりに罪を負って、あの旧約時代にですね、あのどうやってあったかというと、動物の上にこう手を置くんですね、安守する。そしてこの動物と私は一つであるということを宣言して動物を送るわけです。そうするとその私の罪が動物にね、あの委ねられて、動物が裁かれると私は、罪の許しを受けるというのは旧約の仕組みでした。で、私たちはもうイエスの中に入っちゃってます、ね、そして罪をもうイエスの中に全部置いてきた。で、それが十字架にもうついたわけです。じゃあそれでもしイエスが身代わりとして死にっぱなしだったらどうなります？これはイエスの死、イエスの死というのは、6章の方にですね、後の方にずっと見てください、54節を見ると、53、54を見るとですね、肉を食べ血を飲む、肉を食べ血を飲む、肉は誠の食物、血は誠の飲み物というふうに、この53節から56節までですね、血と肉っていうのを分けてますよね。で、我々あのパン先に預かるときにも、パンが回ってきて、そしてブドウ酒が回ってくる。だからこのパンとブドウが分かれているのを見るとき、何を見るかというと、イエスが死んだということを見るわけでしょ。で、パン先は何のために定められたかというと、イエスの死を記念せよと言ってるわけでしょ。ですからパンと杯がこう分かれているっていうのは、血と肉が分かれているっていうのは、これは死をそこに見るわけです。だからもしイエスが単なる子羊として死んでいるんであれば、肉なんですよ。で、それを我々は食べることはできないんです。私たちのためにパン、その肉がパンになるっていうのは、なんでなるかというと、復活したからです。わかります？もしイエスがただ単なる子羊としてほふられて、ね、旧約のその犠牲の動物のようにポンとほふられたら、動物は死んじゃうんです。動物はもうよみがえりませんね。私の罪を負って裁かれて死ぬんですが、そこで終わりなんです。旧約はそこで終わりです。だから、ああ罪許されてよかった、だけどそれは不完全だ。ですから何度も何度も動物をほふらなければいけなかった。しかしイエスはただ一度だけ現れて、ただ一度だけ罪の贖いを成し遂げた。そしてしかもイエスは血と肉を分離してね、十字架でもって全部血を注ぎ出した時に、あの彼は全部命を流し出したんです。なんで？魂の命はどこにあるんですか？血の中にある。で、霊はどうしました？霊は父よ、私の霊を御手に委ねます。ですから霊というのは、彼の霊というのは死に預かることはなかった。彼の肉体と魂は全部注ぎ出されたわけです。で、そこでもし終わっていたら、我々はイエスを食べることができます？イエスによって養われることができます？できないんです。それは動物がほふられて、まあ動物はこうやってね、食べることできますよ。祭司はその犠牲の備え物の動物を食べました。だけどもしイエスが裁かれて死にっぱなしだったらば、ただ単にイエスは肉と血分離しただけです。食べられない。だけど私の肉、ね、パンである。なぜパンになれるか。パンは復活を意味している。だから復活があるから、パンイコール肉になるんですよ。イエスはパンであり肉であり、イエスにおいてこの贖いのための動物の命と養いのための植物の命が矛盾なく成立するわけ。これは死と復活を経たから、私が与えるパンは私の肉である、つまりパンイコール肉という等式が成り立つんです。もし我々の代わりに裁かれるだけならば、肉だけ、血を流し出して血と肉が分けられて死、終わりで、私と今イエス様何の関係もなくなっちゃうわけです。だけどイエスはその後に復活した大麦として、そして私たちに食べられることができるようになったわけです。だからイエスは肉でありパンである、肉イコールパンというこの等式が成り立つんです。だからこれは死と復活において矛盾なく成就したということです。イエスは私たちのために罪のなだめとしてほふられた。もう完全に全ての我々の罪はそこに置かれた。 ですから皆さん自分が罪を犯すっていうのを恐れる人がいるんですね。落ち葉にこう言ってますよ。肉は罪を犯すのが仕事だ。恐れる必要ない。我々もし肉に委ねてしまって罪を犯したら何度でも血のもとに行けばいいわけでしょ。恐れさせるいろんなミニスターね、清めとかなんとかでね、徹底的に悔い改めて、徹底的に告白してね、徹底的に罪から離れよう。ちょっとね、もう自分を見て、ああ、まだまだまだ、まだまだってこうビクビクビクビクする。で、なんかあると、あ、まだあった。あ、またある。裁かれる。怖い、怖い。私たち恐れる必要ないんです。なんで？だって体の中に罪があるんでしょ、まだ。罪から離れようったって、どうやって離れます？おかしいんですよ、あれ。わかります？私たちの体の中にまだ罪があるでしょ。だからパウロはロマ書の7章の最後で、私は思いにおいては神の律法に使え、肉においては何に使えてるって書いてあります？肉に使えてるって書いてあるんですよ。パウロはですよ、あの霊的なパウロがね、キリストに感謝すると言った後、私は思いにおいては神の律法に使え、肉においては罪に使えているって言ってるんです。私たちはまだね、罪と縁が切れてない。なぜ？体の中にあるからです。私たちがこのね、犯す全部のもろもろの罪 sins はもうキリストに全部置かれた。恐れる必要ないんです。だから安心して告白して、その個々の犯したものから離れればいいんですよ。両親が咎めたら、その両親の咎めはね、イエスの血によって清められると書いてあるんです。だから両親の咎めに我々はもう束縛される必要がないということです。徹底的にイエスはもう私たちの罪を取り除いてくださった。なんか悔い改めっていうのは変ですよ。悔い改めよ、悔い改めと言われたのもね、ムカムカするからね、また人に言うのね、悔い改めよ、悔い改めで、悔い改めよ、悔い改めよ、悔い改め、それが伝染するから、みんなでお互いにね、なんか悔い改めよ、悔い改めなんか変ですよ。悔い改めっていうのは終わってるということに転機することでしょ。解放でしょ。ハレルヤ。だから安心して告白して、そこから離れよって言ってるわけでしょ。イエスはその我々の全ての罪を全部終わらせた。十字架につけた。安心してください。でそこで終わらない。イエスは復活したんです。パンなんです。イエスのこの死と復活がこの言葉、さっき見た51章、私は天から下ってきた生けるパンである。誰でもこのパンを食べるなら永遠に生きる。また私が与えようとするパンは世の命のための私の肉だ。イエスはパンであり肉、パンイコール肉なんです。この矛盾する高等式がですね、イエスにおいて死と復活を経るから成り立つんです。エメン。ところがこのユダヤ人たちはどのようにしてその肉を私たちに与えて食べさせることができるのか。このユダヤ人はイエスの言った肉を何だと思ったわけですか。物理的にイエスの体だと思ったわけです。こいつは頭おかしいと、イエスはダメ押しのように分かってんですよ。ユダヤ人がこうやって論じ争ってるのね。ああ、この人たちは私の体のことを思って言ってるな。そうじゃないのよ、私はそういう意味で言ってんじゃないのなんて言わないイエスは。人のご機嫌取りません。取らないでしょ。私たちはね、もし相手が誤解してるとね、ちょっとこうやってね、訂正したくなっちゃうね。でイエスは違う、あえてダメ押し、彼らに言われた、誠に誠にあなた方に告げる、人の子の肉を食べまた血を飲まなければあなた方のうちに命がない。もちろんこれは象への命です。命には3レベルあると言いましたね。体の命はビオス、バイオス、魂の命はプシュケ、そして霊の命はニューマですね。プニューマ、ニューマ、霊の命、ゾウエ。で、このゾウエの命を私たちにくださるために、肉を食べよう、また血を飲めと言ったわけです。この肉というのはもちろんイエスの体のことを言っているわけではない。 ないんです。ユダヤ人は肉の物理的な目でしか物を見ることができませんから、とんでもない誤解をした。誰がこんな言葉を聞いておれようか。こいつは頭がおかしい。我々も頭がおかしいんです。イエスの肉を食べ血を飲むものですからね。でこのイエスがね、自分の ご自身の肉をまた血を与える。でそのために具体的にはどういう存在になったんでしたっけ。第一コリントの 15-45 を見ますと、ここは復活の章と言われていますが、まず20節を見ますと、15-20節を見ますと、今やキリストは眠った者の初歩として死者の中からよみがえられた。この初歩としてよみがえられたイエスは何なんでしたっけ。大麦のパンです。初歩の捧げ物である大麦のパンとしてよみがえられたというのは、死が一人の人を通してきたように、死者の復活も一人の人を通してきた。皆さんがなんで罪人になったかというと、皆さんが罪を犯す前にもう罪人になったんでしょ。赤ちゃんとしておぎゃーと生まれた時に、赤ちゃんはね、何の罪もないね、純粋無垢な赤ちゃんだと言いますが、残念ながら罪があるんです。体がもうその中に罪を継承している。誰が悪いわけ、誰が悪いの。親の因果が子に報い、その親はまた親の因果が子に報い、じゃあその親はまた親親とずっと行くとどこ行くんですか。アダムです。アダムが一人のね、この行いによって罪が入ってしまった。じゃあ逆に、キリストによって全ての人が生かされる。誰のおかげ。皆さんが義とされ、皆さんが許されて、皆さんが永遠の命を持てるのは、皆さんがいいことしたから、皆さんが頑張って、礼拝出席を守り、十一献金を守り、奉仕伝道一生懸命やって、デボーションやって、一生懸命聖書読んで暗記して、もうね一生懸命もう正解出ていろんなことやって、予言受けて暗示受けて、ああ疲れる人生、それで皆さんは受けるわけ？違う。誰のおかげ？キリストです。キリストが死んで復活したから、命がキリストによって私たちに与えられるんでしょ？だからキリストにあって私たちは生かされるんです。アダムに生まれたら自動的に罪人です。もう有罪判決がボンと押されてる。じゃあキリスト、そのアダムにあって死んだ、アダムにあって死んでキリストにあって生まれれば、自動的に皆さんの判決はどうなるわけ。皆さんの判決は義、 not guilty です。皆さんはアダムにあって生まれた、そして死んだ、キリストと一つになって死ぬ、そしてキリストと共に復活して、その初歩のパンに預かった、これで皆さんは OK なん。じゃあこれから頑張ります。日本キリスト教徒として模範的なクリスチャン生活をしゃなりしゃなりと送る、お勤めを一生懸命頑張る、 No。 我々は一切そういうものから自由にされていると。だから私たちは宗教ではないということです。何かを僕らが満たすんではない。宗教は皆さんに要求するけど、キリストは皆さんを満腹させてくださる。パンであり肉である。パンは肉なんです。肉はパンなんです。なぜ。死んで復活したからです。これがこの6章に書いてあるイエスのですね、意味です。言ってることの意味。そして第一コリント 15-45 に、最初の人アダムは生きた魂となったと書いてあるが、最後のアダムは命を与える霊となった。これ新改訳ですと生かす御霊って書いてあるんですが、これはね、定冠詞ありませんので、命を与える霊がいいです。新共同訳、あるいは岩波訳、 Life Giving Spirit。 今イエスは肉体を持ってもちろん天上にいる、 しかしイエスは今命を与える霊として私の中にいるんです。ヨハネに戻ってください。ヨハネの6章に戻ってください。でこの死と復活を経た後イエスは何を、何ということを言うかと言いますと、6章のですね今度は56を見てください。私の肉を食べ私の血を飲む者は私のうちにとどまり、あるいは私のうちに生き、私も彼のうちにとどまる、あるいは生きる、生きる者が、生ける父が私を遣わし、私が父によって生きているように私を食べる者も私によって生きる。エメン。なぜ肉イコールパンになるためにイエスは死と復活を経なきゃいけなかったわけですか。イエスが私の中に生きるためです。 Life giving spirit、 命を与える霊として私のうちに内住するためにイエスはほふられて復活しなければならなかったんです。この時にパンイコール肉というこのねおかしな等式が成立するんですよ。そしてイエスが、このパンイコール肉なるイエスキリストが私のうちに今おられる。でそのイエスのゆえに私たちは生きるんでしょ。誰によって生きるって書いてあります。あなたは頑張って頑張って蒼天祈祷やって断食祈祷やって、僕それ言われたらもうクリスチャン生活失格。私は温泉大好き、ぬくぬくすること大好き蒼天祈祷とても持ちません。断食も一回もやったことないです。自慢ではありませんが40日断食をね、人生の中で何回やったって一生懸命ね、新聞かなんかに書く人いるけど、なんであんなものをいちいち誇らなきゃいけないんですかね。実績として、あまりそういうの僕ピンときません。私は一切あまりそういうの嫌なんですよ私はキリストを楽しみたいんです。エンジョイしていたいんです。家族とともに人間生活において、イエスは何のゆえに生きる、私によって生きる、内側にキリストがいるからあらゆる虚しさから解かれ、いろんな葛藤から解かれ、そして生き生きと内側の命が躍動してくれる、このゆえに生きることができるんですよ。もし私はクリスチャンにならなかったら、前も言いましたけど、ね、東大の、ね、7階の研究室があるんですね。そこからこう窓を、ね、窓の外をずっと見るとですね、東京が見える。それがね、あの時の僕のイメージですよ。あのね、黄色いんですよ、東京砂漠。もうね、こう輝いて見えないのね。もうね、東京のね、この街並みがもう砂漠のように見えてね、殺伐として見えたの。どうやってこれから生き延びればいいのか、生きる力出ないんですもん。もうね、自分の中にね、何にも出てこない、こういう干からびた、そういう心の状態をね、25の時に味わったんです。もう本当に生きるあれが何にもない、気力がないです。だから大体ね、新聞読むのももういいや、ね、ラジオテレビ見たって何にも楽しくも何にもない、全然もう喜びがなくなって、砂を噛むような思いをしていて、そこにキリストが入ってくれた。それによってですね、ある時にじわっと満たされたんですね。干からびた、そのね、地面のところに何かね、清らかな水が流れ込むようにじわっとしたのがですね、内側に広がったんです。でそれが何なんだこれは。で1時間だか2時間だか時間を忘れて、そのね、エクスタシーの中にこう横たわってた。で、新聞屋がコンコンと来て目が覚めた。もうちょっとあの状態にいたかった、あの新聞屋のでそれから今度その経験を求めるようになったら罠にはまる。その経験はもうないです、あの時だけで。その後まあいろいろとね、変わってきてますけども、だけどあれと同じものを求めるとなると、これは罠です。 僕ら何を求めるんでしたっけ？経験ではなくキリストです。こう聖霊派が間違うのは経験や現象を求めるんです。確かにその時にそういう経験がありそういう現象があったかもしれませんよ。だけどそれはその時のものであって、その時にユニークなものであって、イエス自身はもうこっちに行ってるかもしれない。なのに私たちは経験に目を留めてこれだけを求めるようにするわけね。そして一生懸命いろんなことをやるわけで、今日のあのコリンのこのね、本の中に書いてありますが、あの方法ではないっていうことを書いてある、一番最後のところにね、方法って書いてあるんですけど方法じゃないって言ってるんだよね。だから矛盾したことを言ってるんですけども、A、B、C、D、E と行うと自動的に、まあ、癒しなり満たしなり何でもいいです、ね、自動的に何かを受けるでしょうではないということです。何かの方法が手順があってこれに従っていけば一定の何かが起きるんではない。イエスはユニークにその時にその人に応じたその人に対する適切なやり方で関わりを持ってくれるわけです。だからね、証聞くときに注意しなきゃいけないんですよ。私はこれこれこうやってね、こうやったらこうなったのよ、だからあそこの先生行ってこうやって祈ってもらってこうやっていただくとあなたもなるわよ。罠です。罠、わかりますね。ああやってこうやってこういうふうにやればこうなる、罠です。私たちが求めるのは何を求めるんですか？この肉でありパンであるイエスです。そのイエスが触れてくれるわけでしょ。今おかしいんですよ。人を求めて人のところへ行ってこの ABC でいいというやり方をね、やっていただければいいんだ。だからそういう人のところへ行って一生懸命祈ってもらいたい。自分で祈りなさいって、あなたが信じた通りになるようになんでしょ。おかしいんですよね。人のやり方でこうやったらこうなる、じゃああの人のもとで祈ったらダメだからこの人のもとに行く、こんなことやっててどうするの。自分の信仰を見ないんだよね。あの人が悪い、この人がおかしいから私が未だにこんな状態である。あなたの信じた通りになるようにって主は言ってるんですよ。そうでしょ。誰の責任？主によって主の前に立つときに何て言われる？あなたは信じましたか？あなたは従いましたか？一対一で聞かれるんでしょ？イエスはそういうふうに私たちに名前を持って個別に語ってくださるんでしょ？不特定多数に皆さんなんて言わない。皆さんじゃなくて、あなたは、あなたは名前を呼んで私に語ってください。そしてその時に一番適切なものをくださる。なぜ？イエスは肉、罪のあがえないのための肉、また復活のパン、養いのパンです。そうでしょ。この養いがあればいろんなものっていうのは自動的に溶けていくんですよ、ね、先ほど、金井姉妹から証し聞きました、ね、ある方の証し。その方は 今までいろんな人に祈ってもらってなんだかんだ悪霊を追い出したとかね、癒しの祈りやってもらったけどあまり改善しない。しかしキリストをエンジョイし命に満たされていくとどんどんどんどん変わってくる。でまず家族が変わってくるんですよ。夫婦が変わってくるんです。そうすると子供の関係が変わってくる。だから全部が滑らかに安らかに回るようになってくる。命というのは自動的に増え、自動的に増殖する、そして自動的に立て上げ、自動的に癒すんですよ。このためにイエスは死と復活を経る必要があったわけです。で今のキリスト教会のメッセージは、クリスマスね、はい、清らかな御子があのマグ屋の中に誕生してくださいましたね、皆さん神様は私たちのために御子を使わされました、皆さん神様は私たちを愛し私たちを、ね、ご自身のところに戻すために御子を使わせてくださいます、こういう感じでメッセージされるんだけど、その後ないんだよね。わかります？あ、なんかいいこと来るかなと思ってこう行くと終わり。だからクリスマスをお祝いしましょう、ね、キリスト様をお祝いしましょう、終わり。クリスマスが終わるとあと何やっていいか分からなくなっちゃう。 そうでしょ。普段の生活どうしたらいいわけ。普段の生活どうしたらいい。普段の生活は油注ぎの器が人だ預言者を追っかける生活になってくるわけ。そうでしょ。我々は誰を追っかけるんですか。ジーザスです。イエスは私たちのために何で来てくださったか。命を与えることを忘れたら無意味です。そうでしょ。私たちのためにね、十字架にかかられる、感謝します、終わり、寂しいです。その後が大事なんでしょ。この6章を見るときに受肉を見ます。そして死と復活を見る。この後昇天、それから御座に座すこと、そして命を与える霊として私の中に生きるというのがこの6章のメインテーマなんですよ。だからここにあるのはイエスのね、そのプロセスが全部書かれている。だから私たちは、ある方がね、あの掲示板に書いてですね、 KFC ではクリスマスやらないんですかね、あのね、異端だとかカルトはねクリスマスやらない。そうするとね、私も困ってね、いやーやばいな、 やらないって言うとなんか、だけどさ、あんまり意識ないんだよね。だから書いたのをあえてやりませんけどね、別に肩意地張っているわけではございません。ただいつもね、なんかその意識の中にクリスマスなんていう意識がない。なぜ？だってイエス様いつもいるんだもん。だから何かね、ある日を決めて、パウロ言ってるでしょ、ある日を決めてその日が大事だという人もいるでしょね、またそれを守ってる人もいる。だけどそういうのはどうでもいいっていう人もいる。それぞれがそれぞれにせよとパウロは言ってる。で、自分が信じていることに対して裁かれないものは幸いだって書いてある。だからこれで判断してくれと。お答えになってますか、こうやって書いておいた。ここでね、クリスマスやっちゃいけないとかやっていいとかって答えてごらんなさい。向こうはけんけんがくがく何かになるんですよ。そうでしょ。イエスもそうじゃないですか。なんだっけ、税金をカイザルに納めていいか悪いか、あの時に納めて悪い、納めていい、どっちに行ったって罠に落ちるんです。イエスは何て言いました。コインも見せよ、カイザルのものはカイザルに、神のものは神の。もうこれ口がふさわでしょ。私たちはね、ですからクリスマスやらないんですか、弁護する必要ないんですよね。ある意味いつもクリスマスなんですから。はい、ある人はそれをやる人もいる、ある人はやらない人もいる、ある人はこうしており、ある人はこうしている。それでいいじゃないですか。それぞれが信じているところに従って裁かれないものは幸いである。これで答えておけばいいわけ。御言葉で答えちゃえばいいわけ。私たちはクリスマスをあえてお祝いする、なんでああいうのが必要なんでしょう。で、今度3月になると何でしたっけ、受難週、あ、イースター、いろんなのありますね。アドベント週に入りましたとか、なん、もう全然知らないんですよ、はっきり言って。今週からアドベントで、今週から受難週に入って、今週からイースターに入って、さっぱりわからない。いつから始まるのか、教会歴とかってあるでしょ。わかんないんです。意識がない。なぜ？いつも全部それがあるでしょ。イエスがいつも来られ、イエスがいつも死と復活に預かり、我々もそれに預かる。そしてイエスは復活した。ね。いつもある意味でクリスマスであり、いつもある意味でイースターであり、いつもそれをお祝いしてるわけでしょ。だからあまりその、ある日ってこうやる必要がなくなっちゃうわけよ。じゃないですか？さっき、あ、ね、姉妹言われました。ご主人が、いつもイエス様いるから、あえてやんなくても良くなった。イエスがいつも来てくれるんだからいいじゃないですか。私たちの中に今イエスは住んでいるんでしょ。いつも私たちの中でイエスがおられるんだから、あえてまあそういうことをやらなくていい。行事っていうのはね、それがないとね、そのメリハリがつかないからなんですよ。人生のメリハリがね。で、それやるとき結構あのしんどいらしいんです。クリスマスの劇をやるためになんかいろいろ準備してね、いろいろやる、結構疲れちゃう。私たちそういう何かってあんまりそういうことにこだわらない。なぜ？内なるキリストを食べ飲みするから、いつも宴会をやっているわけでしょ。だからあまりそういうのにね、気がいかなくなっちゃってるんですね。まあ、もちろんご家庭でね、なされたい方はご自由にです。全くこれね、そういう意味で何かやっちゃいけない、やっちゃいいってそういうことない。ローマ14章で判断してくださいね。ローマ14章です。 私たちは自分が信じていることによって裁かれなければ幸いだ。で、問題は疑いながらやるから問題だって言ってるんですよ。ね、ここにローマ14章ちょっと見ておきますと、疑いながら食べるから良心が汚れるっていうわけ。疑いを感じる人が食べるなら罪に定められる。なぜならそれが信仰から出ていない、信仰から出ていないことは罪なんだ。これ要するに信仰によらなければ我々の良心が裁かれてしまうわけ。だからね、自分の、信じていることによって、裁かれないものは幸いである。例えばローマの14の14節、私が知り確信していることはそれ自体で汚れているものは何一つない。ただ汚れていると認める人によってそれは汚れたものになると言っているんです。さらにもっと前に戻りますと5節、ある日を他の日と比べて大事だと考える人もいるが、どの日も同じだと考える人もいる。それぞれ自分の心の中で確信を持ちなさいと書いてあるんです、ね、ですから全てのことはそのように判断すればよろしい。だからやっていいか悪いかそんなことは問わなくていいということです。自由です、自由。ただ私たちの良心が咎めなければよろしい。咎めたら離れたらいいです、ね、これがあらゆるクリスチャンの生活における鍵です。ちょっと話がそれましたけども、我々はある意味でいつでもクリスマスをエンジョイしている、復活祭をエンジョイしている。それでいつも主の受難に預かってるわけでしょ。だからこれは毎日の経験になってるわけです。つまりこのローマ6章にあるこの話は私たちの中で追体験されているんです。イエスが死んで復活する、そしてイエスが人間性を送った、イエスが命を与える存在となった、この経験は今私たちの個人レベルで再現されているわけ。イエスが33年半かけてやったことを私たちの中でもう一回再現しているんです。だからイエスの、が回復し栄光化してくださった人間性を享受する。時に私たちも印不思議するかもしれませんね。だけど私たちにとって大事な神の栄光は死と復活に預かる。そしてそれは何のためであるか、食べるためである。そのためにイエスは私たちのうちに住むようになってくださった。このイエスをパワーとして生きろっていうのがクリスチャンの全経験でしょ。簡単でしょ。聖書っていろんな神学勉強してバルト神学ブルトマン神学なんだかんだってやっていく必要あります？そういう専門家やったらいいです。専門家はだから私たちは素人なんです。私たちは食べ飲みして満足する民です。ここにね、一つだけ見ておきましょう。ローマ54、あ、ごめんなさい、失礼しました、ヨハネ6章の54、ここにですね、私の肉を食べ私の血を飲むものって書いてありますが、ここの食べっていう言葉ね、これギリシャ語見るとですね、こういう意味なの。ガムをね、くちゃくちゃくちゃくちゃくちゃくちゃくちゃくちゃ、わかります？普通ご飯食べてさ、パクパクパクパクゴクンゴクンパクパクゴクンゴクンじゃなくて、ガム食べてくちゃくちゃくちゃくちゃくちゃくちゃくちゃ、わかります？清い動物ってどういう動物でしたっけ？反芻する動物です。ですから胃袋から出しては食べてまた飲んで出してでくちゃくちゃくちゃくちゃもごもごもごもごやってるわけでしょ。こういう意味なんですよ、この食べっていうのは。わかります？若い人みたいね、パカパカパカパカパカ早食いでもってパパパパッと終わりじゃなくて、もごもごもごもごくちゃくちゃくちゃくちゃ、おばあさんになるとやってますでしょ、もごもごもごこれはくちゃくちゃくちゃくちゃ、いいですか、絶えずかみかみしているという意味なわけわかりました？私たちはイエスの肉を食べるということは具体的に言うと御言葉です。御言葉をくちゃくちゃくちゃくちゃ チューインガムのように噛んで噛んで噛んでるんです。チューインガムっていうのはあれ、初め甘くてだんだんと味なくなるけど、御言葉は噛めば噛むほど味わいが出てくる、ね、ですから単純でいいんです。単純な御言葉を取って絶えず口の中にくちゃくちゃくちゃくちゃ、こういう意味、これがこの食べということです。チューインガムを噛むようにくちゃくちゃくちゃくちゃやりなさいって言ってるんですよ。コロサイの3の16にはキリストの言葉を豊かに住まわせろと書いてある。そして私たちは、ね、この賛美と霊の歌を持ってまた御言葉を食べ祈り、これで神を礼拝すると、お互いに、教え合いと、ね、これで御言葉を交換してるわけでしょ。これは命を交換するんです。自分が食べて味わったものをお互いに共有する。皆さん、我々はくちゃくちゃやる民になるべきだ。御言葉を絶えずくちゃくちゃくちゃくちゃくちゃくちゃくちゃ。だから理解力はあまり関係ない。あのね、これ心配する人いっぱいいるんですね。理解力の問題ではなくて、その御言葉を絶えず味わっていること。そうすると何か御言葉の中の養分が我々の霊を養うわけ。意味が分かんなくても大丈夫なんです。忘れてっても大丈夫です。絶えずとにかく御言葉を口にくちゃくちゃくちゃくちゃ、これがイエスの肉と血に預かる、パンをパンの養いに預かるという意味です。単純ですね。ここにえ、暗証聖句を書きました。これ見てね、プレッシャー受ける人いる。あら、また一つこれ覚えなきゃいけない。それは受験勉強。これをくちゃくちゃくちゃくちゃと一週間噛み続ければいいんです。わかります？これによって御言葉の中にある霊、あと出てきます、私が話した言葉は霊であり命である。御言葉の中に霊が入ってるわけ。その霊に預かればいいんですよ。これが私たちを元気にし、私たちを立て上げてくださるんです。意味のややこしいことをあまり気にしなくて結構。もしそれ言われたら誰が救われますか？ブルトマン・バルトだけですよ、救われるのは。シュライア・マッハだけです、救われるのは。我々救われなくなっちゃう。ハレルヤ。ますます食べる民になりたいと思います。エメン。祈りましょう。ハレルヤ。ハレルヤ。ハレルヤ。主を感謝します。おお、あなたが受肉され33年半の人間生活を送り、そしてほふられ、肉と血を分離してくださったことを感謝いたします。あなたの死に私たちも同時に預かったことを感謝します。あの瞬間に私たちも裁かれ死んだことを感謝いたします。すでに裁かれていることを感謝いたします。一度裁かれた者は同じ罪で二度裁かれることがないことを感謝いたします。私のあらゆる諸々の罪は全てあそこにもう置かれたことを感謝いたします。全てその痕跡から自由であることを宣言いたします。そして主よ、あなたが復活したとき、私たちも新しい命に生きるために復活したことを感謝します。イエスは死に束縛されることがなかったことを感謝いたします。私たちもその死と復活につながれたことを感謝します。イエスは私の肉はパンであると、肉がパンであると 不思議な言葉を言われました。しかしそれはあなたの死と復活においてあなたに会って成就したことを感謝いたします。あなたは肉でありまたパンであります。発穂としての大麦の発穂としてのパンであります。私の養いのためのパンであることを感謝いたします。そして私たちはあなたの肉と血に預かるものとされたことを感謝いたします。あなたの肉と血に預かるものは裁かれることなく死から命へと移っていることを感謝します。そしてあなたが私たちのうちに来られてあなたが私の原動力として命の源として内住してくださったことを感謝いたします。主よ、私たちをキリスト教の教えから解放してください。キリスト教的な見地、キリスト教的な価値観から解放してください。主よ、私たちは何か善人になり何か仙人のような清らかな人になりというそういうキリスト教の教えを今この時イエス様によって断ち切ります。私たちはそのような教えから自由であります。人間が作ってきた文化、また人間が作ってきた行事だとかそれらのものから私たちは解放されていることを感謝いたします。自分が信じるところに従って裁かれることのないものは幸いである。あなた方はそれぞれに確信を持っていなさいと、そのように私たちに個人的に語ってくださることを感謝します。イエスの思いは私の命となり私たちがあなたによって生きることであります。もはや生きているのは私ではなくキリストである。肉にあって生きている私はこのキリスト御子の信仰によって生きる、あなたに頼って生きるということをもっと見ることができますように。自我を十字架につけてとか何かそういう宗教の教え、宗教の実行から解放してください。私たちはもうすでに終わったものです。そして私たちはもう復活したものです。このキリスト教のいろんな価値観、悔い改め、何か奉仕せよ、伝道せよ、これらのものから完全に解放してください。むしろ私たちは内なる命をエンジョイするものでありますように、それが溢れ出るものでありますように。この時人々に命が分与されます。私たちから何かが流れることを感謝いたします。あなたの豊かな命、私が来たのは羊に命を与え、しかも豊かに与えるためである。私たちの家庭生活が祝されますように、夫婦の関係、親子の関係がますます潤いに満ち、ますます喜びに満ち、おお、ますますエンジョイに満ちたものになりますように。主よ、私たちの子供をあなたにお捧げいたします。彼らはあなたのものであります。サタンがタッチすることがないことを宣言する。また夫婦を感謝します。共に恵みを受け継ぐ存在であります。主よ、どうぞあなたが私たちを組み合わせてくださったことを感謝します。この夫婦の単位、家庭の単位、ここにおいてまずあなたの豊かな油塗りがありますように、豊かな命が吹き込まれ、豊かな命が養われ、そしてそこから流れ出るように周りの人を潤すことができるように、言葉だけでなく何かこぼれるものを提供することができますように。そのためには私たちがエンジョイする必要があります。満ち足りる必要があります。もっともっと豊かになる必要があります。あらゆる面で豊かになる必要があります。どうぞ主よ、私たちをますますあなたにあって富むものとしてください。命が富むものとなりますように、また物質的にもあらゆる面において豊かさを表すことができるように、ダビデは言っています。神の子が食物を漁ってあちこちさまようことを私は未だかつて見たことがないと。キリストは私たちのあらゆる必要をご自分の栄光の富に従って、神はキリストにあって満たしてくださるであろう。 そしてすでに私たちは命と経験に関わる全てのものを与えられていると書いてあります。それを自分のものにし経験するのは私たちの信仰であります。どうぞ人に頼ることなく私の信仰によって生きることができるように、私と主の関係にあって生きることができるように、内なるキリストに頼って生きることができるように、この内なるキリストの信仰によって生きることができるように、おーハレルヤ主よ、もがきから解放されていることを感謝します。自分自身の気張りから解放されていることを感謝します。ますます手放し委ねるとき、なんと安らかでしょう。おお、それはあなたが全部追ってくださり、それに全部あなたが見ておいてくださり、祝福してくださることを感謝いたします。ハレルヤ。そしてあなたに捧げたものは復活において戻ってくることを感謝します。何倍もの栄光を帯びて帰ってくることを感謝いたします。主を一度は手放さなければならないかもしれません。しかしそれは復活において帰ってくることを感謝します。栄光を帯びて帰ってくることを感謝いたします。ハレルヤ。私は何かを失うことを恐れません。自分のメンツ、プライド、自分の達成、実績、全てのものを失うことを恐れません。主を失うならば得るでありましょう。命を得ることができます。キリストが内側にますます自由に生きてくださることを経験できますことを感謝します。それぞれ今年1年の主の恵みに感謝してお祈りください。また来年に対するビジョンも、また希望を全て注ぎ出して主に全部申し上げてください。ハレルヤ、ハレルヤ、おーハレルヤ、ハレルヤ、おーママレーマサーナスタナマナロホー、おーイエスイエスイエスイエス、おーパパラマヤマサーナナマナロホー、おーハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、おーイエスイエスイエスイエス、おーママラヤマサーナスタナマナロホー、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、おーララマヤマサーナスタナマナロホー、ハレルヤ、おーイエスイエスイエスイエスイエスイエスイエス、手を挙げましょう。おー天から受けましょう。おーあらゆる良きもの、おーあらゆる祝福、あらゆる恵み、あらゆる許しやし、すべての良きものをレシーブレシーブレシーブ、おーハレルヤ。おーただ受けるように、信じて信じて、自分の技をやめ、受けるよ。レシーブレシーブBlessings. Yes, 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 yes.Receive, receive, receive. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, receive, receive, receive. Yes, receive, receive, receive. Yes, 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 yes. Oh, 主を感謝します。おーあなたのあらゆる良き身胸を感謝します。おー今年一年のあなたの憐れみ、全てを感謝します。主をあなたにあって、また新しい年が迎えられることを感謝いたします。ハレルヤ、おーハレルヤ、おーハレルヤ、新しい年を迎えます。 yes, 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 yes. Hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah, Lord. Yes, 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 yes. Hallelujah. Yes, yes. その後私は見た。見よ、あらゆる国民、部族、民族、国語のうちから誰にも数えきれぬほどの大勢の群衆が白い衣を着、シドの枝を手に持って御座と子羊との前に立っていた。彼らは大声で叫んでいった。救いは御座にある、私たちの神にある、子羊にある。御使いたちは皆御座と長老たちと四つの生き物との周りに立っていた。彼らも御座の前にひれ伏し、神を拝していった。アーメン。賛美と栄光と知恵と感謝と誉れと力と勢いが永遠に私たちの神にあるように。アーメン。ハレルヤ。オープレー。ハレルヤ。おー、ハレルヤ。イエス、イエス、ハレルヤ。